5. 市政に対する一般質問。質問議員。佐藤睦郎。鳴海和美。柴田五一。佐藤博之。柳瀬勝彦。鈴木慎太郎。佐々木治。野村博之。渡辺正人。稲葉春夫。深川智香。佐藤智人。工藤千佳子。加藤栄泉。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり14人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。仁踊プラザにキッズスペースの設置と子育て支援の場作りを。議員、仁踊プラザが8月17日にオープンした。1階の子供用トイレには広い授乳場所なども設けられ、多くの親子連れに活用されている。この施設は地域の方の交流拠点として様々な効果が期待できるが、若い世代の交流の場として、1、キッズスペースの設置と子育て世帯が急増した中央地区の親子の見守りの場として、親子を対象とした講演会やイベント。2、子ども支援課で行っている集いの広場などの開催について伺う。市民生活部長。1について。キッズスペースについては、子どもが楽しく安全に過ごせる場として、また同世代の子どもを持つ保護者同士の出会いの場として、プラザ内を活用できるよう検討していく。イベントについては、管理運営を委託している指定管理者と相談して開催できるよう工夫していきたい。子ども未来部長。2について、集いの広場の定期開催については、週3回以上の開催が補助事業の条件となることから、担当課等との調整が必要となる。三郷中央駅前子育て支援センターニコニコの事業や活動とともに、プラザにおいても親子講座や子育て相談などの開催を検討していく。その他の質問、防災問題など。フレイル対策の強化を。議員、フレイルとは筋肉や認知機能が衰え、介護を必要とする一歩手前の状態のことである。65歳以上の 11.5% がフレイルと言われているが、兆候を早期に発見し、重症化を予防して健康寿命の延伸につなげることが重要である。そこで、1、フレイル検診の導入について、2、フレイルのチェックと予防講座の実施について伺う。市民生活部長。1について、国からの通知を受け、令和2年度の後期高齢者健康審査において、フレイルなどの高齢者の特性を把握するための後期高齢者の質問票の準備を進めている。今後は質問票のデータ管理を行うためのシステム改修などを行い、円滑な導入に向け引き続き取り組んでいく。福祉部長。2について、フレイルチェック講座については、主に65歳以上の方を対象に認知症予防や口腔ケア、転倒防止の筋力アップ等をテーマに、フレイル介護予防教室を行っている。今年度はフレイル対策についての内容を見直し、より予防につなげられるための改善を図ったところである。その他の質問、行政問題など。災害時の電源確保策と、ペット同伴専用避難所開設について。議員、災害対応について、1、上水道の排水ポンプの非常用電源確保。2、電気自動車メーカーやドローン学校、スクールとの災害時応援提携。3、避難所の居心地改善のための備蓄品。4、ペット同伴専用の避難所開設について提案したい。水道部長。1について、市が管理する北部浄水場、北部第二排水場、中央浄水場では非常用発電設備を設置し、運転用の燃料も確保している。 環境安全部長。2について、電気自動車のバッテリーは動く蓄電池として避難所などにおいて照明用電源や携帯電話の充電など広く活用が期待でき、自動車メーカーとの災害時協定は増加傾向にある。また、災害時にドローンを活用し、被災状況調査をするための協定を締結する事例が増えている。それぞれ民間事業者との協定の締結なども視野に入れ、調査研究する。3について、内閣府は避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針を定めており、平時よりこの取り組み指針を活用して避難所備品の充実に努めている。4について、同行避難を原則としつつ、ルールやレイアウトを決める避難所運営委員会においても協議していく。その他の質問、保育所についてなど。災害後、忘れず手続き、罹災証明書。議員、立て続けに各地に甚大な被害をもたらした大型台風15号、19号は、新たな自然災害からの転生と捉える。災害後の生活再建の必需品となる罹災証明書について伺う。環境安全部長。罹災証明書は災害対策基本法に基づき交付するものである。罹災家屋の所在地や種類を記入した交付申請書、および被害状況がわかる写真、本人確認書類などが提出され次第、市職員が現場調査を行い、被災の程度を確認し発行している。申請期限は災害が発生した日の翌日から1ヶ月以内。発行までの期間は受理後、おおむね1週間程度である。調査を適切に実施できるよう、被害状況の写真を撮影するほか、可能な限り現場の保全をお願いしたい。また、被災した際の粗大ごみなどの後片付けについては、市の不燃物処理場に持ち込むことで処分できるが、罹災証明書を添付すれば手数料は免除される。このほか、住宅の応急修理や災害援護資金の貸し付け、被災者生活再建支援金や災害弔慰金の給付、固定資産税や国民健康保険税などの減免措置にも罹災証明書が必要となる。学校危機管理マニュアルについて、議員、学校ごとに生徒数や通学範囲も異なり、また共働き家庭や一人親家庭も増え、核家族化の影響で祖父母と一緒に生活している子どもも減少するなど、生徒の家庭環境も様々である。このような状況で、危険等発生時において、子どもの引き渡しと待機等を一律に行うことは困難である。各学校の実情に応じて、想定される危険を明確にし、危険発生時にどう対処し、児童生徒等の生命や身体を守るかについて検討するべきである。そこで、家庭や地域、関係機関と連携して、児童生徒等の安全を確保する体制を整備し、共同して危機管理マニュアルの作成や避難訓練等を行うなどを徹底するべきだが、考えは、学校教育部長。危機管理マニュアルは、市内すべての小中学校で整備されている。家庭、地域と連携するため、小学校で保護者への引き渡し訓練も行っており、家庭の環境等により、保護者だけではない複数の引き取り人を設定するなどの工夫をしている。教育委員会としては、今後も学校の安全教育の充実に向け、取り組みを支援していく。その他の質問、免許返納についてなど。
ペット同行避難のマニュアル整備を。議員、市では災害に備えてペットのための防災手帳を作成・配布しており、同行避難の周知を行っている。防災手帳にはペットと一緒に避難することは可能で、避難所運営委員会と飼い主でルールを決めていくとなっている。しかし、避難所の開設や運営方法など、誰が何をするかの記載がない。 今後はペット同行避難用の避難所開設運営マニュアルが必要だと考えるが、市の対応は。環境安全部長、各避難所の開設と運営に関しては、避難所運営委員会においてルールを定めていくこととなっている。その際に、ペットに関しても話し合いを行うのが望ましいが、その上で基本となるマニュアルがあることは大変効果的であると認識している。現在、避難所開設運営マニュアルのひな型を示し、衛生班がペットの受け入れ、管理を行うとなっているが、避難者とともに避難したペットに関するルールの詳細な内容はない。まずは基本となるマニュアルを市が作成し、各避難所の地域の実情に合ったマニュアルを作成する取り組みを推進していく。その他の質問、交通対策など。学校施設の台風被害への対応は。議員、台風15号、台風19号により学校施設が被害に遭った日から現在までどのような対応を行ったのか。今回の台風被害を受け、各学校の被害状況を把握した結果、考えられる今後の対策について伺う。学校教育部長、建物被害については雨漏りや駐輪場の屋根や外壁パネルの一部落下、外交フェンスの傾斜などがあった。市内の全小中学校で施設・設備等にかかる被害状況を調査し、その中で緊急を要するものや学校運営に支障のあるものから順次修繕などの対応を行っている。また樹木については学校敷地外への倒木が数件あり、近隣住宅を損壊させた事例もあったことから、倒木の恐れがあるかどうか学校へ調査を行った。今後の対策については今回の調査結果をもとに、危険性・緊急性を踏まえ優先順位を考えた対応を行う。その他の質問、環境整備問題。多様な性・生き方の尊重を。議員、オリンピック憲章には性的指向の差別の禁止も明記されており、性的マイノリティを含めあらゆる人の人権が尊重され、差別がない社会の実現が求められている。 1.LGBT、 SOGI、 性的指向・性自認の課題への取り組みとして、研修や啓発事業の状況は。 2. 各種申請書の性別欄の進行状況は。 3. 本市も同性パートナーシップ制度を創設すべきでは。4. 旧制兵器システムの回収費用積算金額は。 5. 選択的夫婦別姓制度について見解は。市長、3について、法の整備など国の制度として議論され解決されるものと考える。5について、我が国の家族の在り方に深く関わる問題なので、国等の動向を注視していく。企画総務部長、1について、毎年実施している新規採用職員研修や、新任係長級の階層別研修において、理解を深めている。2について、平成29年度には、性別欄のある書式は法令等の定めにより変更できないものを除き100件あり、そのうち61件は平成30年度に書式を変更した。今年度は5件の変更が完了し、残る34件もおおむね年度内に完了するよう進めている。4について、総額で約1800万円であるが、 国庫補助を除いた実質の負担額は約380万円である。その他の質問、教育環境など、三郷市らしい農業振興を。議員、平成27年7月に国会で成立した都市農業振興基本法は、都市内の農地は宅地化すべきという考え方から積極的に保全すべきと転換を図ったものである。これを受け三郷市も農業振興計画を作成したが、これまでの1農地の保全、2経営生産の充実、3担い手育成確保、4流通販売の推進、5ふれあい型農業の推進、6農業センターの調査研究について成果を伺う。産業振興部長、1について、地元の農家水利組合と調整を図り、農業用水の確保や維持管理などに努めている。2について、農産物のブランド化、6次産業化、新特産品の研究開発など意欲的に取り組む農業者に対し支援を行っている。3について、三郷市農業青年会議所や農業女性団体などに対して支援を行い、担い手の育成確保に努めている。4について、農業祭における品評会及び即売会の開催、再活農業協同組合と連携した学校給食への市内農産物の供給など、地産地消をはじめ地元農産物の消費拡大が図られるよう努めている。5について、農の社会科見学ツアーや観光農園に対する支援を行うなど、農業者との交流や農業体験の機会の確保に努めている。6について、総合的な農業振興を進める仕組みづくりを行っているところである。その他の質問、財政問題など、災害対応時の体制整備と情報発信を。議員、台風19号の際には災害時における市民の安心安全に対する多くの改善点が浮かび上がった。中でも避難所に関しては、市内どこからでも徒歩で避難できるだけの数の避難所を設置すること、大規模災害時に全33箇所の指定避難所を滞りなく開設運営できる職員体制を早期に整えること、避難所運営訓練をはじめ地域の方々との協力体制を整えることに尽力していただきたい。また情報発信に関しては、災害時に市民が求める情報発信を質・量ともに高めること、災害時情報発信マニュアルを作成し、常に高い水準の情報発信ができる仕組みを整えることを求める。環境安全部長、自主避難所については、高齢者の方などが安全に避難できるよう開設場所・開設数を見直していきたい。指定避難所開設については、職員体制、地域の方々との協力体制もできるだけ早期に整えていく。また情報発信については、国・県が発表する河川の水位情報や災害時の注意喚起等、発信すべき情報の精査と発信するタイミングの見直しを図っていく。その他の質問、行政運営、停電時でも使える避難所空調設備に。議員、現在避難所となる小中学校の体育館に空調設備の設置工事が行われている。小学校が今年度8校、 来年度11校と2カ年で工事が行われるが、中学校は今年度で8校すべて設置される予定で、方式についてはガス式が15校、電気式が12校となっている。ガスエンジンヒートポンプはバッテリーと発電機を搭載し、災害などによる停電時でも冷暖房と照明灯を使い続けることができる特徴がある。そこで現在工事中の小学校2校と今年度末までの中学校2校、来年度の小学校7校について電源自立型のガスヒートポンプエアコンにできないか伺う。市長、学校体育館に設置する空調設備については今年度と来年度の2カ年で整備を進めているところである。今後整備するガス式の空調設備については停電時にも稼働できる電源自立型の機器を導入していく。その他の質問。交通安全対策問題。
公共施設の利便性向上について、議員、ふれあいの里下神殿と戸ヶ崎ふれあい広場については11月30日に開所式が行われ、利用が開始された。南部地域の活動拠点として、多世代にわたる住民の方々がつながりを持てるコミュニティの場としても期待される。今後も利便性向上のために機能を拡充していくことが求められてくることから、1、太陽光パネルの導入、2、プロジェクター等の導入について伺う。環境安全部長、1について、市民活動の拠点として災害時にも地域で活用することが想定される。災害時におけるエネルギー確保の視点から地域の防災・減災対策として有効であることから、施設管理を行う部署と連携し調査・研究していく。市民生活部長、2について、各施設の利用者の声に寄り添いながら施設の利便性をさらに高める取り組みとして備品の充実に努めていく。その他の質問、医療問題など。新築や建て替え時の布基礎のかさ上げにより浸水被害軽減を。議員、台風15号19号その後の台風崩れの大雨の3度の災害による河川の氾濫等で多くの床上床下浸水被害があった。人々の平穏な生活を奪い、その処理には人的にも費用的にも私的負担はもちろん、公的負担も莫大なものになっている。そこで対策として、住宅の新築時や建て替え時における布基礎のかさ上げを提案する。現行では45センチメートルから65センチメートル程度が多いが、確認申請の際、これにプラスして30センチメートル以上高くし、土台部分を合わせ、実質床上1メートル確保する指導を行うことで、災害時の被害軽減防止を図り、公私ともに負担も軽減できると考えるが、市の考えを伺う。まちづくり推進部長、現在基礎の高さについては40センチメートル以上を長期有料住宅の認定基準の一つとしている。この長期有料住宅を普及させることは被害の抑制にもつながるものと考えている。建設主や設計者に対し、基礎高に対応する段差解消、道路車線や日陰規制、立地条件等を総合的に判断して被害軽減につながる建築設計を行えるよう窓口等での対応に努めていく。プラスチックを含む一般ごみ廃棄物の減量化の推進を。議員、今般の異常気象や自然災害の規模の拡大などは、地球温暖化の問題が その原因の一つであり、世界規模で喫緊の課題となっている。また、レジ袋やストロー、プラスチックトレーなどが大量に海に流出し、生態系を脅かしているとの報道もされている。徹底したゴミの減量化のため、3Rに加え、リフューズ、過剰包装やレジ袋を断る活動が求められている。今後の取り組みについて問う。また、ペットボトル以外のプラスチックゴミを分別回収するリサイクルルートの創設を検討すべきでは。環境安全部長、現在、さらなるゴミの減量化を推進すべく、三郷市一般廃棄物処理基本計画の改定作業を進めている。次期計画では、国、県で示されている減量化の目標に合わせ、市の目標を設定し、その目標に向けたゴミの減量化のために、発生抑制や資源化についての事業に取り組んでいく。リデュース、リユース、リサイクルの 3R に加え、リフューズ、リペアを含めた5つの R について推進し、ゴミの減量化を図ることなども検討している。その他の質問、生活保護制度など、議会の詳細は会議録で、三郷市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、12月定例会の会議録は1月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安に、ホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL https://sp.kaigiroku 会議録 .net/tenant/mis/o/s/p/o/t/op.html 三郷市議会会議録で検索。